Jiva Goswami began with the discussion of Brahman, and then he began discussing about Bhagavan and his form and his qualities, his activities, all of which are eternal and spiritual.
Jiva Goswami was first talking about Brahman, and then he began to talk about Bhagavan's form,形、それから遊戯などについて、議論を始めて、でそれらが、永遠であるということを私たちは昨日見ました。
Now he begins to speak about Bhagavan's name.
で、今、今日はジバゴスワミがそのバガバンの名前についてのところをお話しします。
So one reason for discussing the name, the qualities, the form of the Lord is that the Mayavadis say that names, forms, qualities are Maya, illusion, they're not real.
で、ジバゴスワミがここで、バガバンの名前、形などについて、あるいはそして質について話しているのは、それはマヤバーダの人たちが、これらのものが幻想に過ぎないというからです。
So the highest, the only entity is Brahman, and it has no name, it has no qualities, it has no form, it has no activities.
で、そのマヤバーダの人たちによると、最も高い現実、真実というのはブラックマン。で、それは名前もなければ形もなく質もない何もないというものです。
So Jiva Goswami is making the point that if we have Brahman, we can have spiritual name, form, qualities, activities. Then we call him Bhagavan.
ですからここで、Jiva Goswami が言っていることは、ブラックマンというのは確かに存在するけれども、それが名前や形や質などを持ったときにバガバンとなると言っています。
So at the very beginning of the Bhagavatam, it says Vedyam Vastavam Vastu. the subject of Bhagavatam as a real entity who can be known.
で、バガウタムの一番最初のところで、そのバガウタムがその話題とするその話題の対象となるものは現実に存在していて、そしてかつ我々が知ることができるものであると言っています。
The only way in which the Lord can be known by the Jiva is if he has a form, he has qualities, he has activities, he has name.
で、そのバガバーンがジーバにとって、知ることができるということは、つまりバガバーンが、まあ、名前、性質、形、それから行為、何らかの行為を持っているということを意味します。
Huh? So this is also true in the material world. If we know an object, it must have a form, must have qualities, must have some activity, must have a name. If we don't know, if it hasn't any of these things, we can't know it.
で、これは物質界においてもまあ、何かを知っていると、ある物事を知っている、あるということは、つまりその知っている対象の名前や質や形や行為などを知っているということです。
So, in the material world, of course, a particular object like water will have its inherent qualities and its form, etc. But the name is a little bit... arbitrary. We call it water in English and mizu in Japanese and jal in Bengali or whatever. So it has different names according to language.
で、物質界においては、そのある特定のものというのは、例えば水であれば特定の性質を持っているわけですけれども、名前に関しては、その言葉によって、まあ英語や日本語やそのベンガル語などで、まあその水ということを指し示す言葉が違います。
So that name is different from the actual object.
ですから物質界において、その名前というものはその名前の指す対象と異なります。
However, the Lord's name is not like this. It is the same as the Lord himself.
しかし、主の名前はそのような物質界での名前と違って、全く変わることがありません。
The Bhagavan is independent. He does not depend on anything else. He manifests himself by himself.
なぜなら、主はバガバンは完全に独立していて、他のものに頼らない。だから自分自身で自分自身を表すことができるからです。
So, the name also is the same. It is independent. It manifests itself.
で、それはバガバンのミナについても同じで、ミナはそれ自身が自らを表すということです。
So, ultimately, it's beyond. It's not a material world. It's got no material conception attached to it.
ですから、主のミナ、聖なるミナというものは物質的な概念によって理解できるものではありません。
So, the name therefore is very, very special.
ですから、バガバンの聖なるミナというのは非常に特別なものです。
It is a very simple representation of the Lord.
その名前というのは、まあ、非常に、まあ、簡単なその種を表すものです。
We simply say the name of the Lord, it's the Lord.
我々がその種の皆をに言及すれば、それがそのまま種で、バガバンであるわけです。
If we want to make a form of the Lord, then we have to carve some marble, make an image.Then we have to do an installation ceremony and start worshiping it. Then it's non-different from the Lord.
ですけれども、例えば主の形を見たいと、あるいは持ちたいと思うと、まあ、その大理石を、まあ、彫刻して、それから、まあ、その、まあ、儀式によって、その、なんていうんですか、心臓というものに作り上げて、で、まあ、崇拝をすると、そして初めて、神の形を見ることができるわけです。
So because the Lord is unlimited, he has unlimited forms, he also has unlimited names.
で、 主はたくさんの形、数限りない形で現れるので、そのまた主の名前も数限りなくあります。
Because he has three distinct manifestations, Brahman, Parama, and Bhagavan, some of the names will relate to Brahman, some to Paramatma, and some to Bhagavan.
で、主がブラフマン、パラマートマン、それからバガバーンという形で現れるので、その主の名前もそれぞれに対応したものがあります。
Of course, if we want to speak technically, Brahman cannot have a name.
で、もちろん、専門的な意味で、正確に言うと、ブラフマンというのは名前を持つことはできません。
Paramatma, of course, has many names because Paramatma is the creator of the material world. He's the witness of the jivas, etc.
Paramatma はしかしながらたくさんの名前があります。それはその世界の創造主であったり、その創造の過程を見守る存在だからです。
However, the devotees will chant the names of Bhagavan.
しかし、敬愛者はそのバガバンの名前のみを唱えます。
So, these names will describe the form, qualities, and activities of the Lord in the spiritual world.
で、このバガバンの名前というものが、主がの精神界における質や形や行為、行動などを表します。
So some people may object, whoa, the name is Lord Chaitanya's invention and actually the Vedas don't talk about this.
である人は、バガバーンの名前というのは、チェイタニア・マハプラブの作り出したことで、ベーダはそのことを述べていないというかもしれません。
So Jiva Goswami quotes from the Rig Veda.
そこで、Jiva Goswami はリグベーダから引用しています。
There's a particular statement, Om Asya Jananto Nama Chid Vivaktan Mahaste Vishnu Sumatim Bajamahe Om Tassa. So what that means is, it's addressed to Vishnu, O Vishnu.
で、Sanjiva Goswami が引用している説というのは、リグベーダの説は、Vishnu へのお祈りです。
So he says that, Nama Chid, your name is spiritual.And it is Vivaktan, self-revealing, self-revealed. It is independent.
で、そこで言われていることは、ヴィシュヌの名前は完全に精神的なものであって、自分自身で顕現すると言われています。
And if we know that name a little, just by chanting it, and we don't know it completely, but we just chant, we can get knowledge of you.
で、その主の皆を唱えることによって、たとえその名前が実際に何であるのか完全に理解していなくても、唱えることによって主について何らかの知識を得ることができるという。
And that is because the name of the Lord is independent, it is the same as the Lord.
で、それはその主の皆が主と同一だからです。
Okay, so, therefore the name...is very special because it's independent on different from the Lord. It contains the Lord's form, qualities, and his activities.
で、主の皆が特別なのは、それがその物質的な要因に影響されず独立しているということ、そして主と全く同一であるということ。で、それは主の質や形や行為が含まれているということが。
So it is explained that when we chant the name, first we hear the name, and as we advance into bhava and prema, first by chanting the name, the form becomes of Krishna becomes manifest.
で、ですから、その主の皆を唱えて、発達した段階に行くと、まず主の形がその現れます。
And as we continue chanting, and then the qualities of Krishna manifest.
で、さらにそのチャンティングを続けていくと、クリシュナの性質が現れます。
And then finally by chanting, the lila of Krishna manifests.
で、最終的に長名チャンティングをすることで神の優儀が現れます。
And then finally the devotee enters into the Leela with Krishna.
で、最終的にその敬愛者がそのクリシュナのリーラーに入ることができます。
And he begins to experience rasa.
で、そうすることで敬愛者はラサを経験することができます。
So the name is very special because you need very little qualification to get effect.
で、また名前を唱えるということが特別なのは、その唱えることにその特別な資格がいらないからです。
So deity worship needs qualification.
例えば、神道崇拝をするためには非常に高い資格が必要です。
Chanting mantras requires qualification.
あるいはマントラを唱えるためにも資格が必要です。
Doing yagyas or sacrifices requires qualification.
あるいは、不義ですね。ヤギャをするためにも資格があります。
Meditating requires qualification.
瞑想するためにも資格があります。
So of all the different types of worship, chanting the name of the Lord is...The one that requires least qualification.
ですから、さまざまな方法の中で、瞑想を違う、チャンティングをすることが、最も簡単で資格がいらない方法です。
So it is said in many places that, for instance, Skanda Purana says that you simply chant the two syllables Hari, and immediately you're qualified for liberation.
例えばスカンダプラーナではハリという2つの音節を唱えるだけで、直ちに下脱の資格が与えられると言っています。
This means that immediately by chanting the word of the name of the Lord once, all of your karmas past, present, future are destroyed.
これはハリという神の名を一度唱えただけで、もうすべてのそれまでの過去のカルマがなくなるということです。
And of course, Haridas Thakur in the Chaitanya Charitamrita also says the same thing.
で、同様のことをHaridas Thakurが Chaitanya Charitamrita の中で述べています。
And when you chant the name of Hari once and destroy your karmas, you don't have to have pure chanting. You can do it accidentally even.
で、その一度ハリーという名前を唱える、それは全く偶然でも構わない。
So with that example of that is Ajamil. Ajamil. He named his son Narayana, and he just said called his son Narayana, and because of that, all of his karmas were destroyed.
で、つまり。ここで、その例となるのはアジャーミラで、アジャーミラは自分の息子を、たまたまナーライアナと名付けたために子供を呼ぶことによって、彼の、カルマが全て消えました。
Of course, the goal of the devotee is not to destroy karma. The goal of the devotee is to serve Krishna.
もちろん、敬愛者にとってで、チャンティングをする目的というのは過去のカルマを消すということではなくて、主に使えるということです。
So therefore, accidental chanting does not yield a relationship with Krishna. We actually have to favorably chant with devotion and proper knowledge, and then we get our proper relationship with Krishna.
ですから、その敬愛者にとっては、クリシナとの関係を築くためには、そのたまたまアクシデントで、唱えるということだけではダメで、そのクリシュナとの関係を築くために意味行為を持って、集中して唱えなければいけません。
Right, so people who accidentally chant get a different result than devotees who chant.
ですから、たまたま主の名を唱えた人たちにとっての結果と敬愛者にとってのチャンティングの結果というものは違います。
So many places in the scripture, the great power of chanting the name is praised.
で、経典のさまざまなところで、そのチャンティングの効用について描かれています。
So, if a person thinks, well, these statements in the scripture are exaggeration, we can't really destroy all of our karmas by chanting the name of the Lord once. If he thinks like that, then he becomes an offender to the name, Oparagi.
で、もし、まあ、そのようなそのチャンティングについてのいろんなエピソードを聞いて、まあ、そんな一回唱えただけで過去のカルマが全部消えるなんてありえないというふうに疑うとしたら、それは主の皆に対する、まあ、オフェンスということになります。
The Skanda Purana, of course, is not a sattvic Purana. It's in praise of Shiva and Skanda. But even in the Skanda Purana, there are many verses glorifying the name of Krishna.
で、もちろん、スカンダプラーナというのは、まあ、スカンダとシヴァを称える経典なので、まあ、我々にとって一番重要な経典ではありませんけれども、その中でも、クリシナの
So in the Skanda Purana, it says the name of Krishna is sweeter than the sweetest, Madura, Maduram. Mm.
で、例えば、スカンダプラの中では、クリシナのミナというのは、その最も甘いものよりもさらに甘いというふうに言われています。
And it is the most auspicious of all auspicious things, Mangalam Mangalanam.
で、また、すべての貴重なものの中で最も貴重なものであると言われています。
It's the highest fruit on the tree of all the Vedas.
で、そのベーダという木の中で最も高い、まあ、果実であると。
It is purely spiritual, pure consciousness, chitsarupam.
で、それはまた完全に精神的なものであると言われています。
And if you hear it once, with faith or without faith, it can deliver the human being, any human being.
で、どのような人であっても、またその名前に対する信心があってもなくても、ただ聞いただけで、その聞いた人を解放することができると言っています。
So there are many verses in different Puranas and other scriptures which glorify the name in this way.
で、まあ、他の、まあ、プラーナなどの経典にも、さまざまに、まあ、主の皆を唱えることが称えられています。
Okay. There's also the famous verse Namachintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudha Nityamukta Obinadvan Nama Namino. This is a verse from the Padma Purana.
で、また、パドマプラーナでも有名な説があります。
There it says, Nama Chintamani Krishna. The name of Krishna is Chintamani. It is a wish-fulfilling stone.
で、そこでまず言われていることは、クリシナのミナはチンタマニ。I don't know. チンタマニどういうふうに訳しましょう。望みを叶える石。
In Japanese, they don't have one.
I don't know. I'm sure there is some.
In Buddhist, the Buddhist times they have one. They have a desire tree anyway.
Yeah, we said, I don't know. Before, 資金石。
資金石？
はい。それでいいのかな？でもあんまり自信なかったんですけどね。あの前ディスカッションしたんですけど。
ああ。はい、資金石というそうです。
So, the, of course, the wish-fulfilling stone is actually Krishna. He can fulfill all your desires.
Krishna は、その、どんな願いでも叶えることができるので、まあ、クリシナがその望みを叶える石ということです。
He can give you the greatest material pleasure, he can give you liberation, or he can give you ananda in the spiritual world.
で、クリシナは物質的な望みも叶えられるし、解放を与えることもできるし、また精神界における、まあ、喜びを与えることもできます。
So, the name can also give the same things.
ですから、クリシナの名前も同じように全てを与えることができます。
Okay. So, this name is Chaitanya Rasa Vigraha. It is Vigraha, it is the form of Krishna.
で、その、また、主の形であると言われています。
Ah, and that form is filled with consciousness and rasa.
で、その主の見姿というのは、consciousness、その、まあ、意識と、ラサによって満たされていると言われています。
So in other words, the name is not a material sound, it is a conscious being.
つまりこれは、主の皆というのは単なる音ではなくて、意識を持った存在だということです。
And because it is a rasa vigraha, if we chant the name, we can enter into rasa.
で、その主の皆というのは、そのラサビクラハ、その形がラサであるので、だから我々はそれを唱えることによって、その味わいを持つことができるんです。Mm.
So therefore, Gorkeshwar Das Babaji has said, if you want to attain your sarupa, siddha rupa, you know, as a gopi or manjari, whatever in the spiritual world, you just chant Hare Krishna. Because the name of the Lord is Rasa.
その名前、その主の名前がそのままラサなので、そのゴーラキシュラスババジは、その主の皆を唱えれば、そのクリシナとの遊戯に入ることができると。で、そこで、自分の、スワルーパ、本来の、魂としての姿というのが何なのかも、
So Krishna is Purna, he is complete, he is full, he contains all the other forms of the Lord, he has all the qualities of all the other forms of the Lord, plus he has extra qualities.
で、Krishna の形というのは、その他のすべての形も含んでいます。
So the name also is Purna, has all the same qualities, etc.
ですから、そのクリシュナの皆も完全であって、すべての神の権限というものを含んでいます。
Krishna is Sudha. He is not some sattva guna manifestation of Brahman or anything like that. He is beyond the gunas of the material world, uncontaminated by anything, purely spiritual.
で、そのクリシュナというのは。また物質界の汚れというものに全くタッチしていなくて、その物質の三様式を超えた存在です。
So the name also is beyond the material world. We may think it's a material sound, but it is not material.
ですから、クリシュナの皆も同様にその物質の三様式を超えた存在であるわけです。
And it is Nitya Mukta.Eternally liberated. So even though Krishna appears in the material world, he is never contaminated, he's never born, he never dies. The name also is the same.
また、Krishna は Nitya Mukta, つまり永遠に解放されていると。だから、この物質界に降りてくることがあっても、そこから、その消えるということもないし、それと同様に名前というものもまた永遠です。
So, the name and Krishna are non-different, and therefore these qualities are in Krishna and the qualities are in the name.
で、つまりそのクリシュナとクリシュナの皆というのは全く同一のものであるので、クリシュナについて言われることの質はすべてクリシュナの皆にも存在します。
So, someone may ask the question, if this name is like Krishna, non-different Krishna, purely spiritual, how can we, with material mouths, material ears, chant or hear the name?
で、ある人はこう質問するかもしれません。もし、クリシナの皆というのが完全に精神的なものであって、物質界と全く関係ないものであれば、とするならばどうして、その我々の耳や舌といった物質的なものを使って、それを聞くことができるのでしょうか。
So we should not think that when we chant the name we are creating something.
ですから我々はそのチャンティングをするときに何かを音を作り出していると考えてはいけません。
The name is simply manifest on the tongue at that time.
そのクリスチャンの皆がその舌の上に現れているに過ぎないということです。
And it is the Lord Himself who makes it manifest in the tongue.
で、それは紛れもなく主自身がその我々の下にその主の皆を表すわけです。
Yeah, so it is by the mercy of Krishna that we're able to chant the name.
ですから、クリシュナの慈悲によってのみ我々はクリシュナの名前を唱えることができるわけです。
Yeah? So the name descends from the spiritual world and then appears on the tongue.
Could you say that again? I'm sorry.
The name descends from the spiritual world.
ですから、そのクリシュナの名前というのは、精神界から我々の下に降りてくるわけです。
Okay. Now another topic. In the Brahma Sutras, there it says, the whole purpose.Of the Lord is bliss.
で、ブラフマスートラでは、主の唯一の目的というのは、ブリス、喜びであると言っています。
The spiritual world, the jivas, pastimes, everything is an expression of the Lord's bliss.
ですから、精神界、そして精神界における行動というのはすべて、主の喜びの表れに過ぎない、他なりません。
So we say the Lord is Ananda.
ですから我々は主のことをアナンダ、喜びであると言います。
And to express that Ananda, the spiritual world manifests.
で、その喜びを表すために精神界が現れます。
So the bliss of the devotee.Is related to the bliss of the Supreme Lord.
ですから、敬愛者にとっての喜びの経験というものは、クリシュナの喜びと関係しています。
If the devotee is blissful, the Lord becomes blissful.
もし敬愛者が喜びに満ちているならば、それはクリシュナもそのようになります。
If the Lord were to ignore the devotees and say, well, the Lord should be independent, then he would have the fault of being without compassion.
もし、その、主が、敬愛者のことを、自分が独立した存在であるからといって、無視するならば、それは、慈悲に欠けるということになってしまいます。
The nature of the devotee is,Complete surrender, complete dependence on Krishna.
で、敬愛者の特質というのは、主に完全に依存しているということです。
Yeah. So, the Lord has to respond to them.
ですから、主はその敬愛者に対して、反応しなければいけません。
Of course, we also say that the Lord becomes what, controlled by the prema of the devotee.
したがって、ここで、敬愛者の、クリシナは敬愛者の支配下になるというふうに言われます。
So the Lord is completely independent, but because of that bhakti in the jiva, he falls under the control of the jiva.
でもちろん、主は完全に自由な存在ですけれども、その生命体の持っている、bhakti の力によって、主はコントロールされてしまうわけです。
So this is not a fault. It is a manifestation of the Lord's great compassion.
ですけれども、その生命体の支配下に入ってしまうということは、主にとって欠点ではなくて、それは主の慈悲の表れに他なりません。
And the Lord shows his compassion because his nature is bliss.
で、そのような慈悲を主が表すのは、主の性質というものが喜びであるからです。
And he desires the bliss of the devotee.
で、また同時に主は敬愛者の喜びを願います。
Okay. there's a Sanskrit saying, I don't know where it comes from, but Jiva Goswami quotes it. For a person who cannot show compassion, a false show of compassion causes him suffering. So a person without compassion, if he makes a false show, it is very difficult for that person. It is very painful for him to show compassion if he has no compassion.
What's the saying? So for the person who doesn't have compassion, it's difficult to
make a false show of compassion. Okay. He suffers from that. It's very painful to pretend he's compassionate.
ジヴァゴスワミが引用しているサンスクリットの説では言っていることは、その慈悲の心を持っていない人にとって、その慈悲を持っているかのようにふりをするのは非常に難しいと言われているそうです。
However, for a person who is full of compassion, showing compassion makes them very, very happy.
でまた、その慈悲の心を持っている人にとっては、その慈悲の心を表すということによって、その人はとても幸せになる。
So therefore, when Krishna shows compassion to his devotees, he becomes completely happy.
ですから、その主が敬愛者に慈悲の心を表すことによって、主は非常に、喜びます。
So the Lord is blissful and he shows compassion. This is a manifestation of his bliss. And this gives bliss to the Jiva, and the Jiva's bliss makes the Lord blissful. So there's lots of bliss because of the Lord's compassion.
Sounds like we're all blissed out.
they have a little diagram here also. It makes it a little easier to understand. The Lord's bliss, the Lord's compassion, and the bliss of the Jiva are all in a circle.
ですから、その主が喜びに満ちている。で、また、その主が慈悲深いために、慈悲深い、主が、まずだから、クリシュナが慈悲、その喜びに満ちているということがあって、同時に慈悲深いという特質があると。で、慈悲深い特質があるために、その生命体に対して、助けというか慈悲深くなって、その慈悲を受けた生命体が喜びに満ちて、その喜びに満ちた生命体を見て、また主はさらに喜びを感じるというふうに、その何というかこう相互作用があると。
Okay, so the scriptures describe the Supreme Lord with his senses and his arms and his legs.
で、経典によると主は手足など体の部分を持っていると言われています。
The scriptures also say the Lord has no senses, akarana, no senses.
経典は同時にまた主はその感覚、体というものを全く持っていないとも言っています。
So this can be explained by saying that the Lord does not have material senses like the jivas.
で、これを説明する方法としては、主は生命体のような物質的な体を持っていないというふうに理解できます。
So to realize the form of Bhagavan is the highest realization. It is not some inferior material realization, which is what the Mayavadis say.
ですから、その主の見姿を悟るということは、マヤバの人たちが言っているような何か物質的なレベルでの劣った悟りということでは全くありません。
So this is the highest realization because the forms are eternal. They're not material and temporary.
ですから、主の見姿を悟るということは、それが永遠の形であるので、それは最高の段階の悟りであります。
So in the material world, a form is limited. It may be, 5 feet high and 2 feet wide or whatever. So there's always a limit on the forms. The form of the Lord is everywhere. It's all-pervading because the Lord is all-pervading. We can't measure the Lord. We can't measure His forms.
で、その物質界においては、その形を持っているということは、何か物質的なその大きさ の制限を受けるということですけれども、精神的な形という、まあ、主の見姿は、その主はどこにでも偏在しているので、その形を持っているということは、その何かサイズが限定されているということではありません。
So the forms in the material world are dependent on other forms, and they interact and change and transmute. The form of the Lord is the shelter of everything, independent.
で、その物質界においての、まあ、何か形、姿というものは、その他のものに頼っていて、まあ、他のものと何か交渉があったりするわけですけれども、精神的な、まあ、主の姿というのは、全てのものの、シェルター、全てのものが帰依するところのもので、またその何者にも頼らない独立した存在です。
So material objects, either gross or subtle, have faults, many many faults.
その物質的な、物質的な姿というのは、それが微細な繊細なものであれ、まあ、粗雑なものであったとしであれ、どちらにしてもさまざまな問題点があります。Yeah.
The Lord's forms have no faults.
ですけれども、主の見姿というものは決して、何かその欠点があるというわけではありません。
Forms in this material world are achit, completely unconscious. The forms of the Lord are full of consciousness, they're fully spiritual.
で、その物質界におけるそのものというのは無意識なわけですけれども、主の見姿というのは完全な意識体です。
The forms in the material world will depend onlight or anything to manifest it. The forms in the spirit of the spirit of the Supreme Lord are self-manifesting. They don't require light or anything to manifest them.
で、例えば、その物質界における姿というのは、例えば他の、まあ、外からの光などを通して初めて、現れることができますが、精神的な主の姿というのは、自らがその現れることができます。
And all the scriptures agree that the form of the Lord is beyond the material world.
で、全ての経典は主の見姿が物質界を超えたものであるということで一致しています。
Okay, maybe we stop there. Any questions?
何か質問ありますか？
さっきハリダスタークルの話が出て、ちょっと今日の話そのものじゃないんですけど、その3種類のチャンピングジャパとハリダマで大きく唱えるのとマインドで唱えるの、それがハリダスタークルチャンピング3に書いてスモールチャンピングそれはすごく科学的だと思うんですけど、その声でこうチャンティングしながらマインドは別に行くっていうのはもうそういうこともできるんで、その時に心だけでチャンティングすると、その心も充実させるっていうことができるし、大きく唱えれば自分にもいいし、他の人にも意思もはっきり唱えられるし、で個人的に唱えるときにジャパを唱えるということで、質問としてはその3つのチャンティングをそれぞれやっていった方が効果的じゃないかと思うんですけど、そうどうでしょうか。
そうそうそう。
二対三英語でお願いします。
So I just started this kind of chanting.
Yeah, yeah, yeah.
So.Meantime, mind is gone. You know, just words. Mind is gone. So if we chanting mind, so I can catch mind. Because the mind is chanting without a sound. So it's good for me. And if big chanting, so I can wake up. So good for other people. And I wake up. So clear. And I'm sometimes personal chanting, more small, more concentrated.
Okay.
So three kind, if we chant, more easy to concentrate chanting. Is that true?
What's that?
If three kind, we can sometimes speak chanting.
Oh, okay, yeah.
Okay.
So actually, the three types of chanting generally relate to mantras. And in chanting mantras, the recommended form is silent chanting in the mind, because you're not supposed to reveal your mantra to other people anyway.
で、その3種類のタイプのチャンティングということですけれども、まあ、それが関係するのはマントラを唱えるときですと。で、そのマントラを唱えるときは、まあ、他人に知られてはいけないので、心の中で唱えるのが一番だと言われています。
However, Nama, this is the name of the Lord, doesn't have such rules.
ですけれども、クリシュナの名については、唱えることにそのようなルールは関係ありません。
So you can chant very loudly, and there's no offense in doing so.
ですから、我々はクリシュナの名前を大きく唱えたとし、大きな声で唱えたとしても、それは全く問題ありません。
And you can also chant silently.
でもちろん静かに唱えることもできます。
So according to the preference of the individual devotee, he can chant loudly or softly or medium or whatever.
ですから、まあ、個人の思考によって、まあ、大きく唱えたり、まあ、小さく唱えたりということが可能です。
Of course, each has its particular benefits. So,Haridas Thakur said, well, chanting loudly is the best because we get benefit, but other living entities also get benefits.
で、もちろん、Haridas Thakurが、その大きな声で、唱えるのが一番だと言ったのは、それは自分が聞こえるだけじゃなくて、周りの生命体にも皆を聞かせることができるからです。
So this is good for preaching.
ですから、これはプリーチングに非常に有効です。
However, for our personal development of our bhakti, then more concentrated, let's say, internal chanting is preferred.
ですけれども、我々がその敬愛の、まあ、気持ちを発達させるためには、より集中した形で唱えることが非常に良いでしょう。
And therefore we do japa.
ですから我々はジャパをやります。
So japa is a convenient form because we can regulate it, we can count it. So with kirtan, we can't really count how many times we chant, but with japa, you can regulate and count. So it's good for sadhana.
でジャパというのはキリタンと違って、まあ、何回唱えたか数えることができるので、まあ、そのサーダナには適しています。
This material, like subtle, subtle form with has faults, you said, like that. Subtle body also has faults.
Yeah.Subtle forms and gross forms.
Yeah, so subtle forms has which forms?
Oh, what do you mean? What form? Subtle body? Mm-hmm. It has its own form. It's generally like this body. Mm-hmm. A little bigger, like an aura. Mm-hmm. And of course we have subtle material elements also. The water, air, fire also have their subtle forms as well as gross forms. I guess. And even the devatas have subtler forms than us, even though they're also...made out of water or whatever like that. We can't see them because the composition is subtler than our form. Brahma has a very subtle body also.
So chanting is not making name. Krishna is a dancing tongue.Is that the, can we say any level of chanting, Nama, Aparada, and Namabhas, you know, main chanting? So can we say any chanting, can we say that Krishna is appear?
Krishna appears on the tongue, in you say Namabhas and in Suranam. Namaparad? No. His question was
Well, what happened when it's Namabhasa then?
Namabhasa means that the name is there, but it's weak, like the sun is weak when there's clouds in front of it. When we have aparad, Krishna's no longer there at all.
So that's namaparad.
Yeah.
Okay. Namaparada no dankai deva Krishna mattaku soko ni inai. Namabhasa no jontai da to yoai katachi de sondai shite iru. Sono shuddha nama, ichiban junsui na toki wa Krishna ga soko ni iru. Hai.
Hare Krishna, shitsumon shite mo yoroshii de shou ka?
Douzo.
Hai. Sakihodo chantingu wo shite iru to...
Yeah, maybe can you speak in asking English first and then...
Hai. Moshi dekitara yaku shite itadakitai desu kedo. Suimasen, moshiwake nai. Chantingu wo shite iku to...
Okay, I guess she's
occupied
some other time. Any other question? 何か他に質問コメントなどありますか? No, actually, I have a question. Krishna's name is spiritual and then it's revealed. But then, many people have like different names of God. So, like, how do we distinguish like which name is like a true spiritual name and which names are concocted?
Names, there are various names. As I said, names of Bhagavan, which describe his form, qualities, and activities. And we have general names of God, like God is great, Brahman, or Paramatma, or the Omniscient One, etc. And of course, even in other languages, you could have names. So the general ones are not as powerful as the particular names. And generally, around the world in the religions, they will not have particular names of Bhagavan. They'll have very general names, the powerful one, Allah, things like this. So these are somewhere between Brahman and Paramatma, best. So all they can yield is, you know, a slight realization of the Lord in the form of Brahman or something like that, at best, you know.
So sorry, I forgot my own question.
Names.
その主の名がたくさんあるということだったんですけど、そうするとそのどの名前が本当のスピリチュアルな名前で、でももし誰かが何かそのなんかこう名前を勝手に考え出したりしたら、それは本当かどうか。どうやってわかるんですかっていう質問だったんですけど、たくさんいろんな名前、神様についての名前がありますけれども、大体の宗教で、他の宗教でも、神の名前っていうのは、一般的なパワフルな存在とか、慈悲深い存在とか、なんかそういうふうな一般的な説明しか名前で表されてないので、それと、例えば、クリシュナとかっていう個人の神の個人の名前とは全くその、唱えても効用が違って、そういう一般的な名前を唱えても、レッドブラックマンとかパラマートマンの、レベルの、に達する のが限界でしょうということでした。
If we take the Hari names, then we can liberate from this material. So,
even if we chant once the name of Hari, this is
that one. Yeah.
So, Hari is a very short name. So, why do we chant Hare Krishna Mahamantra? So, is the same one?
So he's asking here. There was the name Hari, chanting the name Hari once you get liberation or whatever. So he's asking, well, in Hare Krishna, are we chanting Hari?
So what is his question then?
His question is, when we say Hare Krishna, are we chanting the name of Hari? Technically, Hari in the vocative form becomes Hare.
ハリの、まあ、そのボコティブ、そのなんていうんですか、まあ、核でその呼びかけの核になるとハレになります。
So, some people explain Hare Krishna in this way, that Hare means Hari, Hari means the one who attracts the heart.
で、まあ、ある説明によると、ハリというのは心を魅了するという意味と説明します。
However,the other meaning of Hare in the vocative is from the feminine form, Hara. Hara in the vocative also means Hare. Like Radha becomes Radhe. So Hara becomes Hare.
ですけれども、もう一つの説明としては、まあ、Hare というのは、Hara の、まあ、呼びかけの形で、それは Radha が Radhe になるのと同じです。
So Hari refers to Krishna, Hara refers to Radha.
で、Hari というのはクリシュナのことですけども、Hara というのはRadhaのことです。
So generally, we prefer Hare Krishna to mean Radha and Krishna.
ですから、我々は、まあ、Hare Krishna というときに、まあ、それが Radha とクリシュナのことであると理解します。
So Chaitanya Mahaprabhu appeared in the material world and spread Sankirtan in order to give us realization ofRadha and Krishna.
ですから、チェイタナ・マハプラブは、ラーダとクリシュナの関係について、まあ、の教えを広めたわけです。
So, chanting is 16 Hare Krishna. So, this is Hare Krishna, Hare Krishna, particular, we cannot change. So, meaning, very deep meaning. So, Vaishnava.
So his question is why the particular order Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
で、まあ、その今の質問は どうしてなんていうかその特定の、まあ、その順番があるのかという話です。
So technically, name can be independent.Hari, Hari, 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 or Krishna, 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 or Govinda, 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 like that. No rule, in one sense.
まあ、実際には、その、クリシュナの名前というのは全て独立してそのいるので、別に、まあ、クリシュナ、クリシュナと言っていたり、ハリ、ハリと言っていても別に構わないわけです。
However,we do find this particular combination, this particular order in scriptures, and particularly in Shruti scriptures, the Kali Santarana Upanishad, where it says in Kali Yuga, these particular names in this particular order are very powerful.
ですけれども、まあ、Kali Santarana Upanishad という、まあ、経典の中に、まあ、Kali の時代には、この、まあ、名前がこの順番で唱えるのが最も有効であると言われています。
So usually something from Shruti has some special what people will respect that.
ですから、まあ、この経典はシュルティのカテゴリーに入っているので、まあ、重要な情報です。
And a Shruti text is considered to be eternal, even though the world is destroyed when it is created. Same text appears again in the material world. Mahabharata and other things are written and they change with each cycle of time, but Shruti is considered to be unchangeable.
で、例えば、マハーバーラタなどの本は、その物質界がなくなると、またそれもなくなってしまうで、わけですけれども、シュルティという categoryの経典というのは、物質界が一度なくなって、また現れる時にも全く同じ姿で現れるというふうに考えられています。And
Chaitanya Mahaprabhu has recommended this particular combination, so that makes it more special.
またまあこの順番というのをお勧めましたですから、それはまたそれゆえにまあハレクシャマントラというのが重要である理由です。インドの人はラーデラーデしか言ってないんですけど、それはどうなんでしょうか。
Why do they say only Radhe Radhe?
Instead of Hare Hare? Or what? Radhe Radhe. Radhe actually means, O Radha. So people are devotees of Radha and Krishna, then they will call out Radha's name.
ですから、ラダの名前を呼びかけています。そうです。アギャッツクリティ of chanting。When we do the sankirtan, that time we say like everybody who hears the name, they get Agyat Sukriti.
Yes.
So this Agyat Sukriti is because of the name, or there is some para sound also there.
Oh, did you hear the question?
No.
Oh, the question is that when we do sankirtan on the street, then people will hear the name accidentally or whatever. So this is their Agyata Sukriti.
Mm-hmm. Yeah.
So he's saying in that Agyata Sukriti is their spiritual sound that is para. The para sound is there that. And when they get the Agyata Sukriti.
So
if it's devotees chanting, yes, then there is para sound, it is spiritual sound. So when a person accidentally hears it, then that sound will affect the jiva, the atma. If a mind body is doing kirtan and they hear it, nothing happens. It is only material sound.
チャンティングをすることによって最終的にはリーラに参加できるというふうに先ほど聞いたんですけども、リーラに参加できるというのは別の人から最終的には精神界に帰る前に一回チャイタンヤの クリシュナリーラの三キルタンやリーラに参加して、それから精神界に帰るというふうに聞いたんですが、それはそういう理解で正しいでしょうか。で、もしそうだった場合に、みんな全員が全員そうなのかっていうところと、もしそうであるならば、一回リーラに参加している時っていうのは、物質界の 物質的な体で物質界のどこかの、クリシナリーラかチャイタンナリーラに参加してから精神界に帰るんでしょうか。そのあたりが知りたい。的な体を持っているのか。
それ、アキオさん訳してくれます。
あ、はい。I hear, before going back to spiritual world, devotee will join one leela, Krishna leela or Chaitanya leela. Is it true? Or if it's true, then we participate those leela in material body, with material body or spiritual body. And all jiva will participate, then go back to spiritual world.Or some jiva directly go back to spiritual world.
Mm. Well, in one sense, it doesn't really matter because if the Lord appears in the material world and performs pastimes, it's also the spiritual world.
その主の勇気というものが地上に現れた時というのは、それはもうそこが精神界なので。まあ、精神界なのか物質界なのかという質問は、まあ、ある意味ではあまり関係ないと。
Vishnu Chakravarti mentions that he says some people say that first you go to the you're born into the pastimes of Krishna in the material world and you're born into a family of cowherds and you're a gopa or a gopi or whatever and then you participate in Krishna's pastimes. This way, when you go to the spiritual worldYou have a mother and a father and everything in the spiritual world, so you've got some relationship already established.
So that's what Vishwanath said?
Yeah, he says some people say that.
Vishwanath Chakravarti が言っていることによると、まあ、ある人々は、まずその物質界において、まあ、その、まあ、クリシナとの、なんていうか、遊戯に参加して、でその後精神界に行くということを言う人もいると言っているそうです。Hmm.
However, there does not seem to be any rule that it has to be that way. The Lord could take a devotee directly to the spiritual world. For instance, we see that Dhruva went to, of course he also went in the material world to Dhruva Loka, where the Lord was residing, but there's no rule that it has to be this way or that way.
うん、ですけれども、まあ、そういうふうに、まずそういうふうにしなきゃいけないと、物質界でまずクリシナリーラーに参加しなきゃいけないという、まあ、ルールは特にいい内容で、例えばドゥルバマハラージはそういうふうな形ではなかったと。
Yes.
だから、まあ、そのクリシナが直接精神界に敬愛者を連れて帰りたいと思えば、そういうふうにもできる。
One can join the pastimes in the material world in two ways. One could have been completely purified and then join the pastimes of the Lord with a spiritual body.
で、その物質界において、主の遊戯に参加する、リーラーに参加する方法というのは二つあります。で、まず一つは完全に浄化されて、まあ、物質界であっても、まあ、精神的な、体になって、参加する。
Or one could be born in an almost pure state, and then by entering into the pastimes, one would give up that material body and take a spiritual body. That is mentioned in the case of some gopis who were prevented from going to the Rasleela. Because of being prevented from the Rasleela, that pain of separation burned up their last traces of contamination.And they assume pure spiritual bodies, and in those spiritual bodies, they were able to associate with Krishna.
で、もう一つの方法というのは、まあ、今非常に高い段階での、まあ、非常に、まあ、ピュアな状態ので生まれて、で、そこで、さらに、なんていうんですか、その物質的な体を放棄して精神的な体を得て、リーダーに参加すると。で、例えばそのバガヴァタンで、まあ、あるゴーピーたちは、まあ、クリシナに呼ばれたけれども家から出ることができなかった。で、その、まあ、別れ、 がそのクリシナとの、まあ、別離が苦しくて、その苦しさがによって浄化されて、まあまあ、物質的な体を放棄して、まあ、精神体となってクリシナのリーダーに参加したということが、まあ、バガヴァタでは描かれています。
ありがとうございました。
はい、
はい、いい、
Shunyavadi is spoken also, Ranak mentioned the Shunyavadi Pachyati Krishna. Shunyavadi is the most common or what exactly means Shunyavadi?
So there's a question here, what does Shunyavadi mean? Does it mean my vadis or what?
Uh-huh, okay. Shunyavada というのはどういうことですかという質問。
So Mayavadi is not a Sunyavadi because he says that Brahman exists. Something exists. Brahman, nothing else exists, but at least Brahman exists.
Mayavada というのは Sunyavada とは違うと。Mayavada というのは少なくとも、まあなまあ、何か、まあ、ブラックマン、バランブラックマンというのが存在するというふうに言うからです。
Sunyavadi says nothing exists.
ですけれども、シュニャバーダというのは何も存在しないという考え方です。
So this is Buddhist. It's Buddhist philosophy.
それは、まあ、仏教の考え方です。
I don't know. Jain philosophy? I think Buddhists is on. I think Jains have something is real, but Buddhists have nothing is real. So I don't think there's any other philosophy like that.
ジャイナ教徒にとっては、まあ、何らかのものは、まあ、現実、真実である存在するわけですけれども、仏教の人にとっては、まあ、全てのものが存在というものがない。
I don't, is there any other philosophy in the world that says nothing exists? I don't think so. Yeah, Mayavada is following after the Vedas. They say Brahman exists. Buddhists say nothing exists. They don't follow the Vedas. They nothing. No Brahman, no material world, no jiva, nothing. So it's different philosophy.
Mayavada というのは、まあ、ブラックマンだけが存在する。なので、彼ら、Mayavada の人たちは、ベーダの経典を受け入れると。ですけど仏教徒というのはベーダ教典も受け入れないし、まあ、ブラックマンも存在しないしこの世界も存在しないし、まあ、ジーバも存在しないという考え方で、あの別の考え全く別の考え方です。
Okay.
Noyes Barmaraj ki.
Jai.
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 Jai.